作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます新町です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加してくださる塾生の皆さんお願いします。誰から行こうかな。はい、
はい、時間と戦う女船木です。
うん、かっこいい。はい。
はい、やっとこそ夏が終わったよと嬉しい会話です。
はい、
SF 担当遠野です。
はい、それでは皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、夏といえば、ま、ちょっと気持ち涼しくなってきたような気がする。
ようやく。
トラさんね、夏楽しんでますか。夏
微妙でしたね。
まあまあ僕はかなり楽し
み、だいぶねエンジョイ、ね、はい、されてますよね、はい、すっごいねなんか充実されてますよね。
充実してましたね、
ゴーストボトル開けたり、はい、ゴーストボトル開けたりゴーストボトル開けたりね。
そうです、
うん、充実した夏。はい、海田さんいかがですか。
地球なんか爆発してしまえと呪った夏でしたね。呪いの夏。
呪いの夏、なんか不穏な空気になってきた。この空気を変えてほしい。くなちゃんどうでした夏は。
寝てました。
寝てました、
はい、
私も寝てた。それが一番。さてこの方の夏はどんな夏だったんでしょう。まあ夏といえば、はい、
はい、もう1年365日全部夏だったらいいなって思います。中山一郎と思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
というわけで夏です。
はい、あの地球爆発したらめっちゃ暑いよ。その瞬間どうします。
まあ全てが復帰してあとは無理になりますから、
ね、爆発する瞬間にあなた思いますよ。氷河期聞いて、
そこで言うんですよ。カモン氷河期でしょ。
ですよね。
来た時に思うよ。やっぱ爆発してって。
なんじゃこの会話。
自分でも言ってますね。
なんだか今日このメンバーで司会をするのがとっても怖くなってきた。でも今日もテーマを持ってきました。
はい。
はい、本日のテーマは、まあそうですよね。平成最後の夏。戦後73年を迎えるということで、迎えたんですよね。あ、迎えた、迎えた、迎えた。うん。今回。戦争を扱った作品についてちょっとこれをテーマとして取り上げてみたいなと思いました。まあ、ここ数年ニュースを見ていて思うことがあって、戦争体験者の方々って、まあ、かなりちょっともうご高齢の方が増えてきて、まあ、本や映像とかそういう残された体験談でからしかも知ることができない、もう知る方法がない、直接聞くことができない世代にちょっとなってきている、時代になってきているのではないだろうかということで、まあちょっとね、これちょっと毎回毎回毎年何かの形でそういう戦争テーマになんかね取らせて扱ってきているような気がするので、今回はちょっと私がそれをネタにしようかなと思ってるんですが、さてここにいらっしゃる皆さん、戦後生まれの人、
はい、
あれ一人手挙げてないけど、先生は戦後生まれですよね、一応。
湾岸戦争、
え、
あ、そう
か、あ、そっちか、そっちか、あ、そういう手もあったか、言えちゃいますか、なっちゃいますか。まあ、湾岸戦争でも、まあ、なんでも戦争全般ということで、じゃあ今回は行きましょう、
はい、
ということで、まあ、ここにいるみんな戦後生まれだと思うんですけど、まあ、身近な人たちからじゃあちょっと初めに聞くんですけど、戦争の体験談って聞いたことあります。例えばほなちゃんとかいかがですか。あ、
私は大正生まれの祖父から、うん、あの中国に出兵した時の話を聞いたのと、あの祖母が被爆者なので被爆経験を聞いてますね。
なるほど。じゃあ結構あの幼い頃からその身近な家族からそういう戦争の体験を聞くことがあった。
はい、
うん、なるほど。遠野さんいかがです。
僕のおじいちゃんが、うん、海軍兵学校の教官をやってたので、うん、その話は聞いたことあります。
あ、こうじゃ皆さん身内の方からそういう話を聞かれたりとかしてるんですね。
そうですね。あとおばあちゃんが勤労動員へ行ってまして、うん、旋盤を使って魚雷の羽を削ってたって話を聞いたことあります。
へえ、それはすごい。うんうんうん。海田さんいかがです。
あれですからね、小学校の頃は長崎で生活してましたから、
うん、
長崎ってね、8月はもう必ず夏休み中でしょ、
うん、
原爆という意味では必ず登校日になるんですよ。で、登校して必ず原爆の話を聞かされるんですね、
うん、
で、当時被爆者の先生がいてはりましてね、
うん、
その先生からもう、1年から、まあ、入学して小学校5年まで、
うん、
もう5回ぐらい聞いてますね。全く同じかあの話をもう毎年夏になれば思い出すじゃありませんか。
なるほど、
ま
あ、じゃあ結構皆さんそういう身近な人から触れる機会が多いということで。
割とか
し、私は実は言うとその逆で、あんまりそういう話を聞く機会がなかったから、逆に本とか読んだりそういう映画とか見たりそういうアニメーションとかを見たりして戦争っていうのを、まあ、知っていたんですけれど、先生の世代っていかがです。やっぱり身近にまだ。
ここはもううちの親父とおふくろがそういう世代ですからね、
うん
う
ん、
うちの親父は中学校な かな、で舞鶴の工場で働いたと。だからうちの親父は勉強したかったのに勉強を奪われたってことで、まあ日本の国と天皇陛下を非常に恨んでた。
なるほど、
うん、
そうなんですね、うん、まあ、私はそうやって身近な人から聞くことがなかったから、そう、まあ、さっき言ったように本を読んだり映画を見たりそういうところから、まあ、ちょっと戦争とかいろんな、まあ、争い事について、まあ、知っていくということで、まあ、ちょっと勉強するじゃないですけれど知っていったんですけれど、じゃあ身近な人から話を聞いていった皆さん、例えば戦争をテーマにした作品、これはどんな戦争でも構わない、うん、それこそさっき言った湾岸戦争でも第二次世界大戦でも、もう過去の戦争でも今の戦争でも何でも構わないんで、例えば戦争をテーマにした作品っていうので印象に残っているものとか、まあ、これ本、映画、ドラマ、音楽、何でもジャンル問わずでいいんで、何かあります？
いっぱいありますけどね、うん、もうスターウォーズからスターリングラードまで、ついで今話のゲンまで、
うんうん、あ、話のゲンやっぱりよく出てきますよね。
スターウォーズは入れてい
いそうです
か今さらっと流そうと思ったのに、もうここスルーした方がいいかなと思ったんだけど、
現実の戦争の話やと思
ってた。うん、私もそのつもりで話の流れで語ってたんだけど、まあまあまあまあ、今のはじゃあザクッとカットしましょうか。
ザクッと、はい、ザクッと、
うんうん、ここカットしないように、古いから違うか、うん、まあ、例えば私より若い世代のふなちゃんは戦争についての作品とかで何か読まれたりとか、
あのアーティストではない人たちの作品をやっぱり広島県民なんで、うん、広島の原爆資料館などでやってるんですよね、うん、あの被爆者が思い出して被爆した時の様子を描いた、うん、あの絵とか、うん、そういうのをビデオ作品で見たりして、
あ、
もうそれで結構グッときたものはあります、
ね、なるほど、もうアーティストではなく一般のその方々のそういう作品を見てということ、うん、じゃあ広島がそういう感じだったら長崎ご出身の海田さんいかがです、どんな感じでした、
うん、
あのスターウォーズはなしで今日は
なしですか
今日は
なしで、うん、とりあえずあの原爆資料館がね、うん、あの近所にありましたからね、うん、あそまずあそこでしょ、それからあのアーティストのほらあの作品じゃございませんけど、うん、やっぱりあの割と多いんですよ当時、うん、あの私が小学校の頃は、まあ、まずあの担任の先生がそうだった、校長先生がそうだった、うん、ですからあの結構ね溢れてましたね、うん、周りにで、あの、原爆文庫っていうんですかね、うん、原爆文庫と戦争文庫、うん、絶対あるんですよこれが、うん、
図書館に、ね、うん、なかったわそれ、
そうそう、うん、もう戦争について考えるもんだとそういうコーナーがね、で嫌が多いにもこれは目に入ると嫁と言わんばかりに、
なるほど、小学生の頃は私ちなみにあの小学校の夏休み前にそういう戦争映画とかアニメーションとか子供に向けたそういう映像をその500円ぐらいかな、それでなんか近くの公民館で映画を見てこういうのやってるからそうそう見たい人はチケット渡しますって言ってそういうのはよくやってたんですけれどね、
あったあった、
うん、でもまあそうやって小さい頃からいろいろそういう戦争について作品について触れる機会というのはいろいろ皆さん、まあ、あったりしたとは思うんですけれど、最近っていうかまあこれ前ずいぶん前からよく聞くんですけどね、小さい子供、例えば小学生とかまだそういう年半もいかないような子にやっぱりあんまり戦争のそういうちょっと残酷な場面とかそういういわゆるちょっとリアルな場面なんか写真とか絵を見せるのはそれはちょっといけないことなんじゃないだろうか、残酷なことではないんじゃないかっていうちょっと意見風潮をちょっとたまにやっぱり耳にしたり聞いたりするんですけど、
あ、昔の人はもっとね子供も人の死というものがもっと身近にあったわけよ、
うん、
今は人の死を隠すじゃないですか、うん、よくないと思うんですよ、やっぱり人間はみんな死ぬわけですから、うん、じゃあ死とどう対峙するかっていうことを、これも教育の一環だと思うんですけど、隠して隠してだから意味嫌うものを隠すでしょ、その教育って、うん、それはいかんと思う、
まあ、そういう傾向にちょっとありますよね、う
ん、
だから
いざ人が死んだ時のどう対処したらいいか分からなくなると思うんですね、
うん、
まあ、今の子供たちってもう昔から言うことはもうゲームと一緒で、うん、もう なんか失敗したらいいしだからまた最初からやり直すっていうね、
あ、リセット
リセットするっていうような、うん、なんかそれ違うような気がするんですよ、だから人が死ぬっていうことで直面してから初めて、うん、じゃあなんで人は死ぬの、なんで人は生まれてきたのっていう哲学がそこから生まれるわけで、うん、人の死を隠したら哲学さは生まれないし、戦争の悲壮さをいくら言ったところでさ伝わらないと思うんで
だから例えばそのなんていうのかな、そのリアルなその死体の写真とか、うん、そういうのはやっぱり小さいうちから見ちゃうとトラウマになって逆にちょっと戦争に目を背けてしまうんじゃないかっていう心配があるとか、そういう話もやっぱり
いいんですよね。だからトラウマになっていいじゃないですか。僕は思いますよ。
ここにいる皆さんは例えばそういう小さい頃に例えば戦争の話を聞いてちょっとトラウマになって、わあ戦争ってちょっともう話無理無理無理って言ったりとかっていうのはやっぱりあったりします。例えば遠野さんいかがです。
そういうのなかったですね。
なかった、うん、なるほど。
まあそういうのをたまたま見てなかったっていうだけかもしれませんけど、
うん、私もそれちなみになかったんですよね。で例えばそういう残酷な写真を見せるとかそういうのはちょっと確かに子供によっては確かにちょっといろいろ影響があったりするかもしれないけど、残酷な写真がなくてもそういう死の描写とか、うん、例えばそういう戦争について考えさせられる作品っていうのは私パッと思いついて、自分がちっちゃい頃見た時にあーってすごく印象に残ってて、今でももう見るのがすごくなんかこうドキドキするじゃないけど、すごく印象に残ってる作品があるんですけど、風が吹く時っていうアニメーションご存知です。
やめて。
うん、そうそう、スノーマンの、ね、作者のレイモンド、うん、あれなんだっけ、フリックス、
そう
あの人がね、そう書き張った作品があるんですけれど、そう未来の核戦争の話で、風が吹く時ってそう、あの絵もすごくあのスノーマンの作者の方が描く絵だから可愛いんですよね、すごく。で、ま、残酷じゃないけどちょっと見ててうっとくるのは、その善良な夫婦がどんどんその被爆して、うん、で自分たちは核戦争があって被爆したことを知らずに生活していて、どんどんやつれていって、まあ、ラストをちょっと迎えるっていう、まあ、サクッといったら作品なんですけれど、まあ、ちょっと弱っていくところが見ててちょっとやっぱりうってくるけれど、決して死体が出てきたりとか何か特別血みどろなとか血が出てきたりとかそういうのじゃなくって、本当に何かこう訴えかけられるような作品があるんですけれど、まあ、そういう作品もあったりするから、まあ、一概にそういう戦争をテーマにした作品っていうのをもう子供たちに死を見せないとか、戦争はちょっともうこの年齢からでのおかしいかなって思うんですけど、
だいぶ昔に NHK が、うん、まあ、ああいう放送局ですから、うん、やっぱり死というものをあんまり見せない方がいいんじゃないのかっていうので、うん、やっぱやって死というのをあんまり描写しない時やったんですけども、うん、やっぱダメだったみたいで、
あ
やっぱり死がないドラマってないじゃないですか、うん、戦争に限らずね、やっぱり死というものをやっぱり見ようということで、やっぱり再び NHK はそういうものを取り上げる
ですよね、
ありますし、うん、だからやっぱりその死というものと直面してこそ、あのね、黒澤明監督、黒澤さんの話ばっかりして申し訳ないんですけど、
いやいや、とんでもないです。
あの黒澤少年、まだ、うん、まだそのなんか5歳とか6歳だとか思うんですけども、お兄さんがいたらしくて、でその時に、ね、あの大正に関東大震災があって、うん、でもう東京は壊滅状態で、でもう怖いと、うん、大勢の人が死んで建物が崩れて火災も起きてってね、そしたらお兄さん、お兄さんでも13とか4だと思うんですよね。ケイ、うん、お兄さん、なんだケイお兄さん、なんて名前忘れる、お兄さんが、アキラ来いって言って、無理やり連れられて、で表に、まあ、出されたと。そしたらそこに死体とか、ね、丸焼きの死体とかあるわけですよ。それを黒沢少年、怖いから目を伏せるんだけども、アキラ、これを見ろ。見ることは優しさになるんだってね。つまりその残酷なものから目を背けてたら優しさって生まれてないですか。だから残酷なもの知らない人間何が優しさなんだ、残酷なものを直面してこそなんでこんなことが起こるの、うん、これを起こさないのはどうしたらいいのっていうとこから本当の優しさっていうのは生まれるんだよっていうね。でもこれね、13とか4のお兄さんが
教
えられたっていうのが ね、もう信じられないんですよ。
まあそれすごい、
これがまあ25とか30だもん感じですよね、
うんうん、
でも黒沢明というのはそれから残酷なものには目を背けてはいけないんだと、
うん、
であの羅生門で京町子がね、
ああ
のまあ言うたらそういう多情もあると自分の夫がこういろいろ殺し合いをするときに目を背けたいんだけど、目であの両手で目を覆うんですけども指の間から見るんです、
あ
れがそうなんだって、だ怖いから見たくないけど見ざるを得ないっていうね、うんうん、
なるほど、
うん、見たからこそまだ証言ができるっていう描写をやったっていう、
うん、黒澤明のお兄さんはすごいですね。
すごいですね。
っていうか戦争とかそういう人の死とかそういうものを身近に体験すると、うん、子供も大人にしちゃうっていうことがあるのかなというところで、うん、ふなちゃんお時間でございます。こっから話が盛り上がっていくかもしれない。
売れっ子だな、なんか料理忙しいみたいで売れっ子だな。
売れっ子だね。
終電が、
ね、ある。じゃあこの続きはぜひぜひ作品に対してお会いしましょう。
、はい、
ではでは。 ふなちゃん、また。
失礼します。
お疲れ様でした。
失礼します。
お疲れ様、気をつけて。
はい、ありがとうございました。はい、
というわけで、はい、かわいい船木さんが退場しまして、じゃあこのメンバーで続きをお届けするんですが、ちょっとここからね、私先生にいろいろ聞いてみたいことがちょっとあって、うん、はい、何個か質問用意してきたんですけど、はい、先生って戦争を、これ本当にもう聞くのもなんなんですけれど、うん、まあ、このラジオを初めて聞く方のために、はい、戦争をテーマにした作品っていうのはよくご覧になられます？
小説ではね、大岡翔平ののびっていう、
ああ、のび、
あれはすごいですね。だからもう、あのレイテのね、あの島に残った兵隊だけが食うもんがなくなって人肉を食う、うん、
あ、結構そういうのありますよね、テーマにして
る、うん、それでもう異常な世界になっちゃって、うん、で最後主人公はあの、うん、敵がいると思われる村へ向かって投降しようするわけ で何かだろう、うん、俺はもう正常な人間の世界が知りたいって言って、
あ、
それで言っちゃうんですよね。だからああいうね、あの戦争というよりはもう餓死と戦う
人間の、
上と戦う人間の本
能、ね、極限の話ですよね。
そうそう、今の飽食の時代ではそう考えられないことですけど、うんうん、あと映画ではね、史上最大の作戦、
あ、はいはい、
うんうん、誰か止めや、
どこまで、はい、これで30分間終わってもいいのかなと思って。
最大の作戦という映画すごいのは、うん、それまでね、その、まあ、フィル、あの戦争映画って第二次大戦に撮ったフィルムを挿入して、うん、で戦争映画を描いたんだけど、地上戦の作戦は全部映画のために再現した。ノルマンディ協力作戦の、うん、あれでね、戦争映画が変わったんですよ。その後、地上戦の作戦1961年の映画で、
はい、
64年にパリは燃えてるかとか、パリ解放の映画が出て、でソビエトでヨーロッパの解放っていう、こうソビエトがもう国を挙げて出資した、ソビエトはヨーロッパを解放したんだというセミドキュメンタリーの映画を撮って、でこうユーゴスラビアでヌレトラバの戦いって言って、このパルチザンが戦争を変えたんだって言って、でアメリカが史上最大作戦の2万センチでトラトラトラを作って、
トラトラトラ、
そういう流れがあって、うん、戦争映画が史上最大作戦変わった、うん、ドキュメンタリータッチの、うん、だから史上最大作戦って何かって言ったら、上から見た戦争なんですよ。司令部から見た作戦がどう遂行されるかっていうのを通り過ぎた橋とかもそうなんですけど、うん、なんです。ただもう一つあって、うん、さっきのびじゃないですけど、一兵卒から見た戦争、
あ、立場が違う、
これはね悲惨、うん
うんうんですよね、
上と戦って、うん、理不尽と戦って、自分は何のために戦ったかわからないっていうところで戦って、うん、っていうのがね、この描写がすごく残酷で、
あ、うん、じゃあ先生は結構そういう作品がおすすめよということですよ ね。でも先ほど聞いた作品って最近の作品じゃなくて、ちょっとだいぶ前になりますよね。
プライベートライアン、
はい、あ、プライベートライアン、
これはね、うん、戦争映画をなんか、変えた映画で、うん、あのね、ランという映画で、黒沢、さっきもまた黒沢明がランという映画で、うん、ランと影武者か、うん、あの影武者は特にそうなの、戦闘シーン最後のね、うん、戦闘シーンを描かなかったんですよ、うん、パパパパパパパパーンと武田軍に銃声が浴びせられて、うん、で武田軍がもうすでにもう全滅してるっていうのをスローモーションにして、でまあそのいわゆる観客からいわゆるクレームが出たのが、うん、俺は影武者で、ね、戦国時代の合戦を見たかったの、合戦が重なされてたと、うん、これどういうことなんだっていう、まあ C の侍みたいなのを俺は期待してたのに、黒沢家は違うんだよと、うん、戦争シーンって描くとやっぱ男の子って燃えるんですよね、かっこいいとか思っちゃうんです。
それもちょっと聞こうと思ってたんですね、う
ん、なんだけども、うん、プライベートライアンではそれを残酷なしにしちゃったのよ。だからもうあれでしょ、一兵卒がバッとあの上陸艇から海に潜って、うん、で顔を上げたらピャピャピャピャピャッと滝の弾丸が映ってきて、ブスブスと前の人間が弾丸に撃ち抜かれて死んでいくっていう描写をしていったわけですよ。でヘルメットかぶってても関係なくバーンと突き抜ける、うんうん、あれはやっぱり怖っって思う、うん、プライベートライアンっていうのはやっぱり、うん、だから戦争映画を描いたなんだけども、シチュエーションは C の侍だったり影武者だったりしたんだけ
ど、なるほど、
うん、
いや今話を聞いていて思ったんですけど、うん、結構男の人って例えばの軍艦とか、うん、はい、戦闘機とかめちゃくちゃ好きな人っているじゃない、そうかっこいい人っているじゃないですか、
かっこいいな、
それって今聞いてて思ったんですけど、男の人はじゃあそのなんだろう、その 一兵卒とかそういう庶民の立場じゃなくて軍人とか上の人の立場から戦争を見てかっこいいと思って軍艦とか軍人とかそういう人たちに憧れを抱くのかしら。
軍艦もそうだし戦車もそうだし拳銃したらそうだかっこいいんだ、男の子の心をさだって拳銃は筒があって食べたら出ればいいだけなのになんであんなに装飾したんだよ。戦車にしても軍服にしてもね、一番かっこいいのをやってるって言ったら何か男の子を憧れる形っていうのを作ってるんですよ。で僕は思うんですけど、戦争映画僕大好きです、戦争映画大好きで戦争映画ほとんど見てますけども、で昔中学でプラモデル作ってました。
抵抗兵器の
ウォーターラインシリーズって、ね、空母赤城加賀髄核昇格のヒールソウル真珠湾の体型ミッドウェイの体型でね再現しましたけど、ただねその時に、まあ、かっこいいですよ今回は、ただそう説明書が書いてあるわけですよ、ほとんどがね沈没してるんですよ。
じゃあ見た目はすごいかっこいいけど機能はちょっとみたいな、
全部沈没してるか強沈してるか、そこでね戦争の無駄さ知るわけですよ、こんなかっこいい文化がなんでってそこで戦記物を読むんですよ。だからね男の子はそっからでしょうね、まあ、ゼロ戦がかっこいい戦車がかっこいいとこから始まって、そこでなんでじゃあこういうかっこいいものがなくなっちゃったの、っていうとこから戦記物を読んだり手記を読んだりして戦争の真実を知るんですよ、ところが
その
僕の後ですよ、ガンダムとか、
ガンダム、
ガンダムって読んでも戦争に行かないじゃないですか、あれ空想のもんですから、俺は違うと思う、ガンダムは俺はちょっと男の子から戦争というものをこうなんか吐き出した研究なんかなと個人的に思うんですけど、
ちょっとリアルから遠ざけちゃったという感じがする。海田さんそうは思わない？何かそういうガンダムとかでそういう争いの虚しさとかを知ったりとかそういう世代なのかな、もしかしたらと。
いや単にあの私あれなんですよ、あの、まあ、軍艦とかね、あの戦闘機とか銃とかね、あのまあそれはそれこれはこれなんですよ、私も戦争は反対でどっちかといや、あのただあのその何て言うか人を殺すにしろ、あのその削ぎ落としたもう極限まで削ぎ落としてもう実用化もうここまで実用化させたかっていうあの機能美っていうんですかね、
機能美、
あれはまあもう拍手するしかないと、
まあいろんな見方がそうやってあるんですよね、まあ、
それはこれですね、だから私結構好きなんですよね、まあ、
なるほど、
戦車とか割と、
まあ、男性の違い女性の違いとかあと世代の違いとかいろいろ見てきたもの文化の違いいろんなものがあると思うんですけど、私ふと思うんですけどやっぱりそのクリエイターからの目線で戦争を体験した人が作る戦争作品と未経験者未体験者の人が作る戦争作品の違いってあったりするのかなって思うんですけど、これどう思います？
そらあるやろうと思いますよ、すんげー。
であとよく聞くじゃないけれど、まあ、たまに耳にするのがやっぱりその例えば映画とか昔のそういう日本の映画とか見ててもやっぱりその戦争を体験した役者さんとしていない役者さんはちょっとやっぱり凄みが違うとか雰囲気が違うとか深さが違うとかいうのを聞いたりするんです。それは先生どう思われますか？
やっぱりそうですよ、なんか、正直今の役者さんってペラペラって言うんですよね。
はあ、確かに、まあ、なんて言ったらいいんだろう、ね、難しいけど
苦労というものが身についていない宝飾の時代に生きてさ、役者としては苦労してあるんでしょうけど、昔の三船敏郎とかね、
三船敏郎とか
その前の片橋江戸のバンドとか、その小順次郎団というのは何か生き残った顔をしてますよね。寅さんなんて、寅さんの厚み教師なんて決して美男子ではないんだけども、なんかあの味のある寅さんっていうのはそういう経験がある。寅さんなんて誰もいじられないですよね。
寅さんはもう本当に厚み教師だけだと、私もそれは同意です。で
ハリウッドの役者、まあ、ハリウッドは、まあ、アメリカはちょっと少々違ってベトナム戦争とかいろいろあったにしろね、昔の役者ってやっぱり違っていましたね。今のこんなん言うたらもう名前挙げてもトム・クルーズとか嫌いじゃないですけど、なんか年取っても年齢が感じられない、
ちょっとやっぱり
先生同い年
俺とトム・クルーズ
ほぼほぼそうです、
いや今から中山トムって言われて、
そこ今日の着地これ
トム中山一応クルーズだ
なんじゃそりゃ。
で昔の役者さんって、ジョン・ウェイなんかそうですけど、平気で年取ったら腹出てましたもんね、ああいう貫禄、
貫禄がかっこいいとか深みを与える、
だから貫禄とか、もうその年齢を積み重ねたのが貫禄であったりかっこよさだったり、今若けりゃいいみたいな、
そうですね、いつまでも若いみたいな、
でしょ、だからそれはなんか違うような気がする。俺と同じでだってちょっとお前もっと年重ねろって思えへん、トム・クルーズに関して。
だって
でもトム・クルーズこうだったら私ファンですって握手やろうけど。
いやその時トム・クルーズが耳打ちしますから、この人嘘言ってます嘘言ってます。いやでもこうやってね話をしていて、まあ、よく戦争を体験されたからかよく聞くのが、やっぱりその次世代に自分たちの体験を伝えたい、ぜひ語り継いでいってほしいという話やっぱ聞くんですけど、これって実は語り継ぐこと、そのままの体験を継いでいくことってすごく難しいと思うんですけど、
ね、これも難しくてね、僕らの中学とか高校の時って誰も語ってくれなかったですよ。今になってそうですけど、当時は僕のね、僕の仕事で戦艦ヤマトの沖縄特区の生き残りっていうのがものすごく貴重です。何にも言わずに亡くなりに入ってました、誰が何人言うと俺は語りたくないと、まあ今の俺やったら聞きに行くけど、そんな人たくさんいたよ、だから戦争のああいうもう忌まわしいことはもう語りたくない、まあ日本人としてのそれは何やろ美徳かもしれないけど、語り継がないっていうのはまだ残らないんでね、やばいんじゃないかと思う。
だから結構近年そのずっと今まで語ってこなかったけど、自分がやっぱりその年齢を重ねて死を意識しだした時に、あこれは残さないといけないなと思って最近やっと語り始めてくれた、やっぱりそういう体験者の方々っていうのがやっぱり多いんですよね。
新見袋の第5夜で、ちょうど1999年からあれだけど、その時にやっぱ戦争体験者から、戦争中の怪談っていうのをやっぱりこう聞き集めて、何話か収録しますけどさ、そういうことなんですよ。これからそういうことを飾り尽くす人はいなくなるだろうなと、で、あのいわゆる怪異体験っていうのは、まあ、日常の生活の中であの体験するものなんですけど、戦争ってそもそも人殺しをしてるっていう時代なので、日常が今と違うわけですよ。で今と日常が違う中での、いわゆる怪異って何かなっていうところに、まああの興味を持って、戦争体験者からあえていろいろ話を聞いた、うちの何話が第5夜にあるだ。
ああありましたね、戦争にまつわる話って、あれすごく印象に残ってます。
第5の方、まあもしいなくなったならこの俺がね、俺は戦争を知らないけど、俺が語り継がないといかんのかなと、
やっぱり語り継いでいくことをやっぱりそれがずっとずっと正しい形で、例えば語り継ぐでなると途中でいろんなやっぱり自分の気持ちが入ったりとか、いろんな思惑が入ったりとかして、どんどん曲げられていってしまうと事実が伝わらなくって変な利用のされ方をしちゃったりするっていうのは怖いなって確かに思う、それがもしかしたら今なのかもしれないとかちょっと思う自分もいるんですよね。もう
73年ですか、
経ちますよ。
だからもう戦争体験20歳とかも93やからね、これ偉いじゃなった、
偉いですよね、
これ。だから今の70代80代でも未経験者の人が増えてきてるんですよね。
そう、いや今日のテーマなんですけど、実はもっともっともっと話したいことを用意してきたんですよ。
これ深いですよ、これはちょっと、
これはね大変深い。
パート2パート3やってほしい、
来年に。じゃあ来年の
来年
来年した
忘れてるわ何歌か。
その時は皆さんこの放送を聞いてくださいね、覚えておいてください。というわけで、さて音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。作劇噛んじゃった。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお寄せください。それでは最後に皆様にちょっと聞いていきたいんですけど、じゃあクリエイターを目指している皆さん、クリエイターだからこそできる、例えばその戦争のない世の中にしたいとか、そういう気持ちとか、まあ、みんなあると思うんですけれど、クリエイターだからこそできるそういう戦争に対するそのアプローチの仕方とかって考えたことあります？あ、これ先生から。
僕はね、あの広島とか長崎もそうですけども、結果を、まあ、知らせる、こんなことになりましたけど、なんで戦争になったのかっていう原因はあんまり言及しないんです。
あ、確かに、
なぜ日本が戦争せざるを得なかったのかっていうところが、ないん で、でこれを、ね、やらなければ、だって今ちょっと実を言うと日本は同じ状況に今あります、
でしょうね、
あのいわゆる第二次大戦が起こった時の日本と同じ状況に、もうなりつつあるので、それってどういうことなのか。日本って資源のない国だったわけですし、資源がないと人間食っていけないので、その辺をね、なぜ第二次大戦、太平洋戦争が起こったのか、でも太平洋戦争っていうのは、いわゆる日中戦争からなんでしょう、延長は。だから、真珠湾から始めるから、その日本はダーティージャップになるけど、その前からの歴史もあるわけなんで、それも踏まえた上で、陛下は、先の大戦っておっしゃるんです。先の大戦っていうのは、日中戦争とか、ひょっとしたら満州事変から始まるかもしれない。その歴史を得た上で、僕は戦争を肯定するわけじゃないけど、でも日本は戦争をせざるを得ない状況であったということも ちょっとこれも皆さん認識してもらいたいなと。
まあクリエイターとして、
まあ、それで戦争を、まあ、やるべきだったのかやらないべきだったのかというのをちょっと冷静に判断して考えていただきたいなというのは私のメッセージです。
なるほど、はい、戦争になったらまあね、もしかしたらいろんなものが発禁小説とか漫画とかもこれ書いちゃダメ、あれ書いちゃダメ、ね、軍隊を、ね、応援しようみたいな作品を書くことになると思うんですけど、海田さんはそんな世の中はいかがでしょうか。やっぱり書いちゃいます、それともレジスタンスになります。
うん、私がまあ、それなんですよ。戦争の小説、戦争のね、まあ、それ見て、一番まあ、あれやのは、軍人同士が殺したら別に構いはしません。勝手にやってるんです。殺したいことを選択した食料ですから。ただね、民間人がどうしても犠牲になるでしょう。そして、狂ってるなっていう、お触れっていうんですかね、まあ、情報のまあ制限とか、それが普通になっちゃうでしょ。それがね、
そこのところはね、ただ軍人もね、その食料軍にはそうですけど、戦争で命らしいのは要は赤紙って強制で軍に行ってる人だった
りと
か、日常が崩れる、婚約者がおろうが何がおろうがいついつにここで出頭せよって言って行かんといかんです。
もし今赤紙が来る世の中になっちゃったら、この中で一番行かなきゃいけない東野さんなんですけれど、どう、
はい、どうされます。役に立たないと思うね。ね、人林そんな銃とか灰能とかたくさん背負って歩かれへん。
確かに想像できない。
ドレーの RX なんだっけ、
言えろよ。
ごめんね、ガンダムでどうする。
じゃあこの子ね、醤油飲んだらもう平気
で。あ、そっか、もうさ、大丈夫。じゃあ何かあった時は私はもう醤油を一生瓶でガッと飲ませますから ね、
ね。
というわけで今日のネタラジちょっと時間をオーバーしちゃったかな、1分ほど。なんか語り尽くせないテーマをちょっと持ってきてしまって、また来年このパート2をやろうかなと思ってますが、で私が無事に生きてたら、じゃあ来年パート2をやりたいと思いますので、よろしくお願いします。では皆さん、さようなら。
さようなら。
ありがとうございます。